世界情勢と主の回復に関する時期を得た言葉。第4週、私たちの信仰としての神をもって根気強く祈る。アウトラインサマリー。ローマ数字1、マルコ11章20節から24節で、主イエスは彼の弟子たちに、神のエコノミーに従って神の御心を遂行するために、信仰によって祈るようにと教えました。A. 祈る人が神とミングリングされ、神と一になるとき、神は彼の信仰となります。これが神への信仰を持つことの意味するものです。B. 信仰から出た祈りだけが神に触れます。信仰がなければ祈りは効果がありません。C. 信仰とは私たちが求めたものは受けたと信じることです。主の言葉によれば、私たちは受けるであろうと信じるのではなく、すでに受けたと信じるべきです。望むとは、将来のことを期待することを意味します。信じるとは、あることがすでになされたと考えることを意味します。信仰とは、神があることを行うことができる。あるいは行うと信じるだけでなく、神がそのことをすでに行ったと信じることです。D. マルコ11章20節から24節の祈りは、敬意の祈りです。このような祈りは、神に向けられているのではなく、この山に向けられています。敬意の祈りは、神に何かを行っていただくように求めることではありません。むしろ神の権威を行使し、この権威を適用して、問題や取り除かれるべき事柄を対処することです。神が私たちに委託したことは、彼がすでに命じたことを命じ、また彼がすでに命令したことを命令することです。権威の祈りは、私たちを妨げている者に去るように告げる祈りです。教会は完全な信仰を持ち、疑わないで私たちの行うことが完全に神の御心に従っているということをはっきりと知ることによって、このような権威の祈りを持つことができます。権威の祈りは、勝利者と大いに関係があります。すべての勝利者は、この山に向かって語ることを学ばなければなりません。ローマ数字2、ルカ18章1節から18節において、主イエスは弟子たちが絶えず祈るべきであり、また失望しないように、例えを話しました。A、この例えの意義は深遠です。私たちはここで掲示されている神を認識する必要があります。B、3節のやもめは信者たちを象徴しています。ある意味で、キリストにある信者たちは、今の時代ではやもめです。なぜなら、信者たちの夫であるキリストが、表面上彼らと共におられないからです。C、例えの中のやもめのように、キリストにある信者たちである私たちには、訴えるものである悪魔サタンがいます。この訴えるものに関して、私たちは神に復讐していただく必要があります。この例えは、主が表面上不在の期間に、私たちが私たちを訴える者から受ける苦難を示しています。主が表面上不在の期間、私たちはやもめであり、私たちを訴える者は常に私たちを悩ませます。D、私たちを訴える者が、私たちを迫害している間、私たちの神は義でないかのようです。なぜなら、神は彼の子供たちが不義な迫害を受けるのを許しているからです。何世紀にもわたって、主イエスに誠実に忠心に従う何千何万という人たちが不義な迫害を受けてきました。今日でさえ、多くの人は不義な虐待を受けています。私たちの神は介入して裁かず、擁護しないので、公正ではないかのようです。この状況のゆえに、主イエスは不義な裁判官を用いて、 ご自身の迫害される民のために何も行わないように見える神を強調しました。私たちの神はエステル記が示しているように、ご自身を隠す神です。私たちが認識する必要があるのは、私たちが仕えている全能の偏在する神が、ご自身を隠しているということです。特に彼が私たちを助けているときはそうです。私たちは彼を見ることができません。また一見すると彼は何も行っていないかのようです。実は隠された方法で彼は私たちのために多くのことを行っています。E、この例えのやもめは不義な裁判官のところに来て彼女を訴える者に対する復讐を彼に求め続けました。私たちはこの復讐を求めてしつこく根気強く祈るべきであり、失望するべきではありません。私たちの夫が表面上不在で、私たちが地上にやもめとして残されているとき、一時的に私たちの神は不義な裁判官であるかのようです。神は不義であるかのようですが、私たちは依然として彼に訴え、しつこく根気強く祈り、彼を何度も何度も煩わさなければなりません。それは神が日夜ご自身に叫び求める、選ばれた者の復讐を速やかに遂行するためです。F、啓示録8章5節は、啓示録6章9節から11節と、ルカ18章7節から8節とに対する答えを暗示しています。啓示録8章3節から4節における生徒たちの祈りは、神のエコノミーに反対する地に対する裁きを求めるものであるに違いありません。地に対する神の裁きは、すなわち地に火を投げることは、公としてのキリストを伴う生徒たちの祈りに対する答えです。G、人の子が来るとき、地上に信仰を見出すであろうか。信仰と訳されたギリシャ語は、文字通りにはその信仰を意味します。これはやもめの信仰のような、私たちのしつこい根気強い祈りのための、根気強い信仰を示します。私たちがそれを通して救われた信仰は、初期の段階の信仰です。私たちをキリストとの命の結合の中へともたらした信仰は、結びつける信仰、すなわち私たちが三一の神と絶えず接触することを通して、私たちの中へと入ってくる信仰です。それは私たちが、神の御子によって生きるためです。結びつける信仰は、キリストが勝利のうちに再来されるときに、キリストにまみえるための勝利者に対する神聖な要求です。結びつける信仰は、私たちの中で行動する三一の神であり、私たちを彼の計り知れない抱負に結びつけます。結びつける信仰は、自分自身に信頼しない信者たちの信仰です。むしろ彼らの信頼は神にあります。主イエスは再来するとき、結びつける信仰によって生きている多くの勝利者たちを見出します。彼はご自身の統治の千年間において、彼らをご自身の王国のための宝と考えます。
クルーシャルポイント1。自分の願望に従ってではなく、神のエコノミーに従って、神の御心を遂行するために、信仰を持って山に向かって海に投げ込まれよと命じる。マルコ11章22節。イエスは彼らに答えて言われた。神への信仰を持ちなさい。23節。誠に私はあなた方に言う。誰でもこの山に向かって持ち上げられて海に投げ込まれよと言い、心の中で疑わず自分の言うことはなると信じるなら、その通りになる。24節。こういうわけで私はあなた方に言う。あなた方が祈って 求めるものはすべて受けたと信じなさい。そうすればその通りになる。アウトライン1。マルコ11章20節から24節で、主イエスは彼の弟子たちに、神のエコノミーに従って、神の御心を遂行するために、信仰によって祈るようにと教えました。アウトライン2。祈る人が神とミングリングされ、神と一になるとき、神は彼の信仰となります。アウトライン3。信仰から出た祈りだけが神に触れます。信仰がなければ祈りは効果がありません。アウトライン4。主の言葉によれば、私たちは受けるであろうと信じるのではなく、すでに受けたと信じるべきです。アウトライン5。この祈りは権威の祈りです。このような祈りは、神に向けられているのではなく、この山に向けられています。権威の祈りは、神に何かを行っていただくように求めることではありません。むしろ、神の権威を行使し、この権威を適用して、問題や取り除かれるべき事柄を対処することです。すべての勝利者は、このような祈りをすることを学ばなければなりません。すべての勝利者は山に向かって語ることを学ばなければなりません。私たちには多くの弱さがあります。例えば短気、邪悪な思い、体の病などです。もし私たちがこれらの問題について神に懇願してもあまり成果がないかのようです。しかしながら私たちが神の権威をこの状況に適用し、山に向かって語るなら、これらの問題は去ります。山は私たちの前に立つ問題です。山は道を塞いで、私たちが前進するのをやめるものです。多くの人は自分の生活や働きの中で山に遭遇するとき、その山を取り除いてくださるよう神に祈ります。しかし神は私たちに、私たち自身が、山に向かって語るようにと告げられます。私たちが行わなければならないことはすべて山に対する命令の言葉の結果です。持ち上げられて海に投げ込まれよ。山を取り除いてくださるよう神に求めることと、山が取り除かれるよう命じることの間には大きな違いがあります。神に言って、ことを行ってくださるよう、神に求めるのは一つのことです。山に直接、投げ込まれよ、と命じるのは別のことです。私たちはこのような命じる祈りをしばしば見逃しています。神の権威を問題に適用したり、こう言って祈ったりすることはほとんどありません。すなわち、私の主の御名の中で、去るようにと命じる、あるいは、このことがこれ以上私と共に留まることを私は容認できない。権威の祈りは私たちを妨げている者に去るように告げる祈りです。私たちは自分の短気に対して去れということができます。私たちは病気に対して去れ、私は主の復活の命によって起き上がるということができます。この言葉が語られるのは神に対してではなく、直接山に対してです。適用、ビジネスパーソン、大学院生編。日本のビジネスパーソンは残業や上司などとの付き合いに時間を無駄にしていますが、このようなこの世の体系から救われるのは容易ではありません。このような生活は、紹介生活の大きな妨げとなります。サタンが支配するこの世の目的は、主の回復の生徒たちを正常な紹介生活をさせないこと、王国の福音を伝えさせないことなのです。ですから、王国の福音は完全な福音であり、主の 回復の生徒たちによって伝えられるはずだからです。王国の福音が全地に伝えられるとサタンの終わりが来るので、彼は自分の時間を少しでも伸ばそうともがいているのです。あなたは日本の残業社会についてこのような長官的な見方を持ってください。有益でない飲み会や付き合い的な残業は、あなたが神聖な歴史を書くための紹介生活を妨げる山です。あなたは別の気の合った人と飲み会に行くためではなく、また自分の趣味のためでもなく、神のエコノミーのために紹介の集会や福音活動に参加するために、この山が取り除かれるための権威の祈りをすることができます。兄弟の証。私が2003年に医療機器大手の会社に就職して、2005年の薬事法の大改正の担当部門の責任者になった後、業務方で極めて忙しくなりました。結局私の部署が会社の中で一番残業が多くなり、人事部に注意されました。私は自分に課せられた責任の重さを感じながら、どのように対応したらいいのかわからず困惑していました。私は追い込まれて半ばやけくそで次のように祈りました。主イエスよ、私と私の部署は薬事法の大改正に対応するために極めて忙しいです。しかし私は御心のために各種集会に参加しなければなりません。主よ、私にとってこれは矛盾した状況ですが、あなたは私をこの世の体系から私を引き抜くことができると信じます。また私を妨げる山に取り除かれるために命じます。山よ、海に投げ込まれよと祈りました。私はこのように祈りましたが、実は信仰が小さかったのです。しかし主の憐れみのおかげで、私はそのように祈ることができ、自分の部下たちに、私たちは労働効率を上げるために残業を制限しましょう、言い換えると残業を減らして業績を上げましょう、そして競合会社に勝ちましょうと宣言し説明することができました。この時サタンは直ちに次のように訴えてきました。あなたの説明していることは人事部の教育テーマとしてはあり得るが、実際の現場ではあり得ない。その証拠に、現場の責任者で、そんなのんきなことを言っている責任者はこの業界にはいない。私は、確かにこの業界にはそのような人はいないが、私は業界で最初の人になってみせる。サタンよ、退け。と言ってサタンを叱責しました。するとサタンは退きました。このような祈りの後、主は職場を祝福してくださり、残業による紹介生活への問題は正常化しました。また、改正薬事法への対応は大成功し、米国本社と大阪府から称賛されました。私はこの経験をきっかけに、神のエコノミーの実行のために、山に向かって命令する権威の祈りを経験し始めました。祈り。おう、主イエスよ。今まで不法に自分の繁栄、健康、家族のために多く祈ってきました。私の罪を許してください。私は献身を更新します。主よ、私は神のエコノミーに従って、神の御心の遂行のために、信仰によって山、妨げる者に向かって持ち上げられて海に投げ込まれよと命じます。私は心の中で疑わず、自分の言うことはなると信じます。アーメン。
クルーシャルポイント2。私たちの信仰としての神をもって失望しないで根気強く祈り続ける。
ルカ18章1節、またイエスは彼らが絶えず祈るべきであり、また失望しないように例えを話して、2節言われた。ある町に神を恐れず人を尊重しない裁判官がいた。3節、その町にあるヤモメがいて、いつも彼のところに来ては、私を訴える者に復讐してくださいと言っていた。アウトライン1、例えの中のヤモメのように、キリストにある信者たちである私たちには、訴えるものである悪魔サタンがいます。この訴えるものに関して、私たちは神に復讐していただく必要があります。アウトライン2、私たちを訴えるものが私たちを迫害している間、私たちの神は義でないかのようです。なぜなら神は彼の子供たちが不義な迫害を受けるのを許しているからです。アウトライン3、私たちが認識する必要があるのは、私たちが仕えている全能の偏在する神がご自身を隠しているということです。特に彼が私たちを助けているときはそうです。アウトライン4、私たちは彼を見ることができません。また一見すると彼は何も行っていないかのようです。実は隠された方法で彼は私たちのために多くのことを行っています。アウトライン5、この例えのヤモメは不義な裁判官のところに来て彼女を訴える者に対する復讐を彼に求め続けました。私たちはこの復讐を求めてしつこく根気強く祈るべきであり、失望するべきではありません。彼、不義な裁判官はしばらくは取り上げようとしなかったが、後になって心の内で言った。私は神を恐れないし、人を尊重しないが、このヤモメが私を煩わすから、彼女のために復讐してやろう。そうでないと、ひっきりなしにやってきては私を消耗させるであろう。4から5節。これに続いて主は続けて言われました。この不義な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は日夜ご自身に叫び求める選ばれた者の復讐を決してしないで、彼らをいつまでも放ったままにしておくことがあろうか。私はあなた方に言う。彼は速やかに彼らの復讐をなしてくださる。しかし人の子が来るとき、地上に信仰を見出すであろうか。6から8節。8節の主の言葉は、神が私たちの敵に復讐することが救い主の再来の時であることを示しています。信仰と訳されたギリシャ語は、文字通りにはその信仰を意味します。これはヤモメの信仰のような、私たちのしつこい祈りのための根気強い信仰を示します。ですから、ここの信仰は客観的な信仰ではなく、主観的な信仰です。私たちを訴える者が私たちを迫害している間、私たちの神は義でないかのようです。なぜなら神は彼の子供たちが不義な迫害を受けるのを許しておられるからです。例えば、バプテスマのヨハネは首をはねられ、ペテロは殉教し、パウロは投獄され、ヨハネは流刑にされました。しばしば私たちは神が私たちを擁護してくださるよう祈りました。しかし、私たちの同労者たち、忠心な人たちの多くは投獄され、死に渡されさえしました。生きている、義なる神は、どこにおられるのでしょうか。彼はなぜ、この状況を容認されるのでしょうか。私たちが迫害されて、私たちの神は生きておらず、臨在せず、公正ではないかのようである状況の中で、どうするのでしょうか。この例えから私たちは、煩わすやもめ、しつこく神に祈るものとなることを学びます。適用奉仕者編。路上福音で多くの18から20歳の大学生がたくさん救われ、紹介生活を享受していましたが、両親の反対で集会が全くできなくなった新人は何十人もいます。彼らの両親は自分の子供たちが将来就職や結婚するときに偶像礼拝しないクリスチャンに対する迫害を恐れているのです。日本の文化の中に主と教会に対する偏見と反対が強くはびこっています。この文化はサタンが形成したもので、日本人が救われることと救われた後の紹介生活を強く反対します。会社に就職すると、会社では多くの偶像礼拝が入り込んでいることがあります。日本国憲法上は宗教の自由が明記されていますが、伝統的な神社など偶像礼拝が社会や会社に浸透し、 8月中旬の時や年始の時に当たり前のように年中行事として偶像礼拝します。この伝統的な儀式が日本人を縛っています。これらはすべてクリスチャンに反対するためです。このような伝統的で保守的な日本の社会の中で、日本人の若者たちの多くは閉塞感や失望感を持ち、自殺に至ることがあります。若者15から39歳の最大の死因は自殺です。あるグローバル規模の調査によると、自分の将来のことについて心配している日本人は 78% です。これは他の先進国に比べ突出して高い値です。一体何がそんなに日本人を生きづらくしているのでしょうか。ある専門家はこの原因はこうすべきという固定観念であると指摘しています。固定観念が西洋世界から来たキリストの福音を受け入れることを拒否し続けています。地方教会の紹介生活でも、この固定観念が若者や海外からの兄弟姉妹が紹介生活に入ってくるのを妨げています。ユダヤ人が主を信じた後も、ユダヤ教の律法によって縛られ、新約の福音の祝福の享受からそらされていたように、日本人が主を信じた後も主を享受し、様々な生徒たちの間、年長者と若者、日本語を話す生徒たちと海外からの生徒たちのブレンディングの生活を妨げています。あなたはその例の中にあるキリストの十字架の規定を殺す力を経験し、ブレンディングの紹介生活を実行してください。日本人の文化から来る頑固な固定観念を形成させ、紹介建造を妨げているのは悪魔サタンです。あなたは日本の文化や伝統を形成し、それを使って長年日本人を縛ってきている悪魔サタンに神が復讐してくださるように根気強く祈るべきです。実は神は今の時代においても隠れた方法で紹介の祈りに応えておられます。彼は一見何もされないようですが、実は多くの方法で紹介の兄弟姉妹たちの祈りを聞き、隠れた方法で兄弟姉妹たちを助けています。今週のクルーシャルポイント1の証とクルーシャルポイント3を参考。あなたは日本のこの状況を理解した上で、信仰を持って復讐を求めてしつこく祈るべきであり、決して失望するべきではありません。祈り、おー主イエスよ、私たち日本人は豊臣秀吉のクリスチャンに対する大虐殺から430年以上もキリストと教会に猛烈に反対する文化と伝統の中を生きてきました。しかし私は主の憐れみにより救われ、主の回復の中で紹介生活をしています。主に感謝します。日本人を訴え縛り続けるサタンに復讐してください。彼を縛り、隅に追いやり、恥ずかしめてください。サタンにやられ続ける歴史を終わらせ、紹介の福音を前進させてください。アーメン。
クルーシャルポイント3。結びつける信仰を持って、根気強く祈り、主の再来の時に主にまみえる勝利者になる。啓示録6章9節から10節。子羊が第五の封印を開いたとき、神のことのゆえに、また自分たちが持っていた証のゆえに、殺された人たちの魂が祭壇の下にいるのを私は見た。彼らは大声で叫んでいた。聖なる真実なるご主人様、いつまであなたは地上に住む者たちを裁かず、私たちの地の報復をなさらないのですか。8章4節。その甲の煙は聖徒たちの祈りとともに、その御使いの手から神の御前に立ち上った。5。その御使いは香炉を取り、それに祭壇の火を満たして地に投げた。すると、雷鳴と声と稲妻と地震とかあった。アウトライン1。結びつける信仰は、キリストが勝利のうちに再来されるときに、キリストにまみえるための勝利者に対する神聖な要求です。第6の封印が開かれ、第7のラッパーは吹き鳴らされる準備が
できていますが、キリストが来て、生徒たちの祈りを功としてご自身と共に神に捧げられるまで何も起こりません。その時には雷鳴と声と稲妻と地震があります。これが示しているのは、神が地に裁きを執行する意図を持っておられる間、生徒たちが祈りを持って彼と協力する必要が依然としてあるということです。この時代の終わりに、人々は神に対してとても反逆的になり、自分たちが神であると全宇宙に宣言するまでになります。神はこれを容認してこられましたが、忠心な生徒たちのあるものは、もはや耐えられずに祈るでしょう。おう、主権ある主よ、あなたはいつまでこれに耐えられるのですか？あなたはこの反逆を永久に容認されるのですか？あなたが介入してご自身を擁護し、私たちの報復をされるのはいつなのでしょうか？全地がついにあなたが主であることを知るのはいつなのでしょうか？最終的にこのような祈りが必要になるでしょう。私たちが皆強いられてこのように祈る時が来ようとしていると私は信じます。ある日、その圧力が私たちに臨み、私たちは負担を持ってこのように祈るでしょう。その時、私たちは主にご自身を擁護し、すべての反逆的な者たちに彼が神であることを知らせてくださるようにと祈るでしょう。私たちがこのように祈る時、神によって使わされた御使いは、私たちの祈りをもって神に対して務めをし、ご自身を功としてそれに加えられるでしょう。私たちが罪人であった時、ある日、主の主権のもとで、私たちは福音の述べ伝え、すなわちキリストの言葉を聞きました。その言葉を聞くことを通して、信仰が私たちの中へと入ってきました。この信仰は私たちをキリストとの結合の生活の中へともたらしました。この結合が一種の結びつけることです。結びつける信仰は、キリストが勝利者のうちに再来されるときに、キリストにまみえるための勝利者に対する神聖な要求です。これはルカ18章8節に基づいており、そこで主は、人の子が来るとき、地上に信仰を見出すであろうかと言われました。今日、全世界は不信仰です。今日、異邦人、異教の人々の間だけでなく、ユダヤ人、カトリック、プロテスタント、ペンテコステ派の人々の間でも、どこに信仰があるでしょうか。しかし、主の憐れみによって、過去2位兄弟のリーダーシップを通して、私たちは何についても自分自身に信頼するのではなく、私たちの神がすべてであるのを信じることを学ぶ状況へともたらされてきました。適用新人及び青少年大学生編。エルサレムがバビロンによって滅ぼされ、ダニエルを含む多くの人が捕囚としてバビロンに連れて行かれたとき、彼は20歳以下の若者であったはずです。なぜなら、70年間の捕囚後のフロス王第一年の帰還の布告時に、彼はまだ生きていたからです。小学校、高学年、中高生、大学生、新人の皆さんは、あなたの若い時に、ダニエルのように神の御心を遂行する勝利者となる志を持ち、自分自身を主に捧げてください。 ダニエル一章八節。ところが、ダニエルは王の襟抜きの食物や、王が飲むブドウ酒で、自分を汚すまいと心に定めたので、宦官の長に自分を汚させないようにと求めた。九節。神はダニエルに、宦官の長の目の中で好意と深い同情を与えられた。十二節。どうかあなたのしもべたちを10日間試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を飲ませてください。十三節。そして私たちの顔色と王の襟抜きの食べ物を食べる若者たちの顔色を見比べてください。そしてあなたが見るところに従って、このしもべたちを扱ってください。14節。そこで彼は彼らのことを聞き入れて、10日間彼らを試した。15節。10日の終わりになると、王の襟抜きの食べ物を食べたとの若者よりも彼らの顔色は良くなり、また体も壮健であった。17節。神はこの4人の若者に知識とあらゆる学問を理解する力と知恵を与えられた。そしてダニエルはすべてのビジョンと夢を理解した。20節。王が彼らに尋ねる知恵と理解のあらゆることで、彼らは国中のどの魔術師、呪文師よりも10倍も勝っていることが分かった。ダニエルたち若者は、まず自分から進んで偶像によって汚されないことを心に決めました。この決定に従って、神は宦官の長に、彼らに対する好意を得させました。神のあなたに対する働きは、能動受動体です。あなたが信仰によって能動的に一歩を踏み出さなければ、神は何もすることができません。しかし信仰によって偶像に捧げられた食べ物によって、汚されまいと決心すると、野菜だけを食べても、誰よりも体が健康になることができました。そして彼らは国中の知者よりも10倍賢かったのです。彼らは捕囚の時であっても、御言葉を信じ、御言葉に基づいて信仰を持ち、信仰によって御言葉の約束に結びついて祈りました。このようなダニエルたち若者の祈りが、神の御心であるイスラエルの民の帰還と宮の再建をもたらしました。ですから彼らの祈りは時代を転換させる祈りでした。あなたは今日のダニエルとなって、紹介時代がから主の再来による千年王国の時代に転換させる志を持ってください。そして主の約束が早く成就するように、時代を転換させるために祈ってください。あなたが主の再来時に、主にまみえる勝利者の一人になれますように。第一テモテ4章12節。あなたは年が若いからといって、誰にも軽んじられてはなりません。14節。あなたのうちにある賜物を軽んじてはいけません。祈り、主イエスよ、私を今日のダニエルにしてください。ダニエルと三人の友人は20歳以下の若者でしたが、勝利者になる志を持って、証のために立ち上がり、偶像によって汚された食物を食べませんでした。彼らは殉教の霊を持って信仰により、このことを行いました。私も御言葉を信じ、神の好みに結びつき、今期強く祈ります。 主の再来の時に主にまみえる勝利者にならせてください。アーメン。